こんにちは。波動カウンセラーの林明宏です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は過去に行った全タロット、この鑑定の動画及び音声をこの後アップいたします。これはですね、内容としては自分が人からどう見られているか、どう思われてるか気になるという、私も含めた現代人に多いご相談ですね。それを扱ったものです。とはいえ、これをですね、偶然始まったものでして、別の講座に、霊気ヒーラー養成講座というヒーリングの講座があるんですけども、その休憩中にですね、林さん、私、全タロットに興味あるんですけど、という一言からですね。あ、じゃあちょっと休憩がてらやりますかということで、気軽に始めたものですね。そんな休憩中ですので、お菓子を食べて、バリバリですね、音が鳴ったりとか、まあ、ちょっとリラックスした雰囲気ではあるんですけども、実際にカードを引いてみるとですね、このタイミングでこのカードが出るかという、まあ、思わず笑ってしまうような場面もあります。これはちょっと前に出したですね、タロットの鑑定の動画、および音声でもそうでしたけども、思わずね、もう笑っちゃうぐらいね、ドンピシャのカードが出る。これは偶然ではないですね。まあ経験的に、もう本当に、もうカードからまさにズバリと教えられているような、まあ、そんな感じですね。はい。なのでですね、ちょっとまあリラックスした雰囲気もありますので、お気軽にお聞きいただければと思いますけども、このお相手の方はですね、ご姉妹で参加されていますので、私以外にお二人ですね、声が聞こえてくると思います。はい。あ、もちろんですね、許可をいただいてアップしてますよ。なお、タロットの絵柄が気になるのであれば、YouTube、であればですね、実際のカードの絵柄を出していますので、ご興味がありましたらですね、まあ、いつもポッドキャスト系でお聞きの方もですね、YouTube でご覧いただければ、どんなカードかわかりますので、ご興味あれば、YouTube を覗いていただければと思います。はい。なお、最近いつも言ってますけどね、この全タロット講座、体験会を行っています。格安で、プチセッション、プチリーディング付きですので、ご興味ありましたらですね、概要欄のリンクか、私のホームページ、マジスピをご覧いただければと思います。では、前置きはこの辺にして、これから実際の音声ですね、アップいたします。どうぞ。
なんだっけ、ゼンタロット
はい。
もね、ちょっと興味があるんです
あ、本
よ。
当ですか？ああ、いいですよ。今これ、そこ、一応出してますけどね。
なんか、そう、ああいうのもヒーリング、なんかこう、のアイテムとして面白いなと思って。
これは、霊感じゃなくて内感タロットってことです。内感タロットですね。霊感じゃなくて。自分の中に答えがあるという大前提。で、普通の占いだと、なんか、あなたの来年の運気は講座を読むみたいな。
そんな感じですよね。
お告げ的な感じですけど、お告げじゃないですね。内観。ちょっと今休憩時間っぽいんで、なんか、よかったらなんかやるか。
何ですか？
なんか、テーマ決めてもらえば。
テーマ？
その自己浄化の話とかなんか、まあ、話の中もなくなるかもしれないけど、なんか、テーマあれば。簡単に1枚引きでも。普通は5、6枚ないし10枚やるんですよ。
怖
全然怖くない。
やってみたい。
お題どうします？
どうしましょうか。じゃあ自己浄化の、しましょうか。自己浄化。
自己浄化の何について考えたいですか？お題を。ある程度設定していただく方がいいです。
PTSD とか、何しようかじゃないもんな。何しようかな。
お題。
何しようか。
何について考えたいか。ただ人間関係だったら、人間関係の、なんかね、相手との関係で何を頼まないかとか。
あ、うん、あ、じゃあ それにしようかな。相手というか、うん、学び。
学び。ちょっと具体的に、ちょっとだけ具体的に、なくない程度に、どんなことですか？
あとね、私自身のことっていうのがあまりなくて、善太郎とやりたいなと思ったのが、私、障害者の方との就労をやってるっていう、
就労支援。
支援をやってるんですけど、うん、やっぱこう、ね、カウンセリングのような作業がすごく多いんですよ。話を聞いてっていうこと で、うん、で特に私のその持ってる方がメンタルの方も多いし、うん、もうすごいつまずくこともすごい多いので、うん、そういった時にただこう なんて言うんだろう、アドバイスとかはあまりしないんですけど、うん、こう自身の気づきとかそういうのが、そういうゲーム感覚じゃない、ゲームって言ったらあれだけど、そういう、なんていうの、こう、教えられるっていう感じじゃなくて、なんかそういうアイテムとして、
こう、
やれたら抵抗なく、
スーッ
と、で、面白いねっていう感覚でいけるのかなっていうので、ちょっと使ってみたいなって思ったんですけど。
いや、じゃあね、普通のお悩みみたいに、占い師が五択並べるわけじゃなくて、相手に考えてもらうことがあれなんで、ちょうどね、すごいいいと思うんですよ。自分がなんかアドバイスするってなると、ちょっと構えるじゃないですか。こうするべきとかじゃなくて、相手が、これにどう思いますかっていう。で、じゃあ今回は、
じゃあ今回は
何を考えるか。
何を考えるか。
自分自身の。
はい。ご自身の何について。
じゃあ自身のトラウマについて、トラウマについてってちょっとざっくりすぎるのかな、
もうちょっとだけ、
じゃあなんかその問題の原因になるものについてかな、引っかかる、その引っかかりが起こる根本の原因が、なんていうの、引っかかりになるもの。
根本原因。じゃあ直感で1枚引いてください。はい、
これです。
そうですね。はい、根本、引っかかりの根本原因。これは、オーディナリーですって言って、これは普通であることって意味なんですね。普通であること。で、聞きながら、ちょっとご自身の、その、今問題の根本原因とおっしゃってたので、それについて、ちょっと振り返ってもらいたいんですけども、これは、絵の、絵柄として、なんか、お花摘んでますね。なんか村人がわかんないけども、お花を摘んでいて、で、普通の素朴なことをしているんだけども、ものすごく満たされている状態ですね。本当の幸せというのは、その、何か成功したとか、すごい夢を達成したとか、いうことではなく、そしてまた、すごい失敗するとね、不幸に陥ることが、それがダメなんじゃなくて、何の変哲もない、この日常の中にこそ、真実、真理が隠されている、という感じの意味合いなんですね。だから、まあ、具体的なものは聞いてないですけどね。その今、普通であることっていう、普通こそが大事なんだと。特別な自分にならなくてもいいと。オンリーワンじゃなくてもいいと。その他大勢でもいいと。っていった感じのニュアンスなんですけども。だから私がどうのこうのじゃなくて、これを見て、その問題の根本原因として何か感じますかと。例えば、頑張らないといけないとかね。頑張らないといけないというのは特別でなければ認められないとか。例えば、自分でない何者かになろうとする。人の不幸は自分ではない、自分の天命以外何かになろうとする。例えば、SNS とかネット上に溢れているものに、なんか自分を近づけとするとかね。本来の自分じゃなくて。本来の自分は何か。どうし
よう。そう、こう生きていて、そう生きてると、 何者かにならなきゃいけないっていう重圧を必ず受ける、
うん、
その役目役割、
うん、
あの母親であったり妻であったり、うん、まあ、会社に行けば、まあ、その会社の従業員であったりとか、うん、その役割であったりとかって言って、うん、こうそうじゃなくて自分のままでいたいのにっていうところが、うん、とか相手人に対してもなんでそのままでいいのにって、うん、言ってあげたいっていう気持ちもすごいあるし、そのままで行こうよとかそのままでいいのにって言ってあげたいのに、うん、やっぱそれがこの生きていくときってすごい難しいっていうので、うんうんうん、まあ、確かに、妻こうぐっと悩む、うん、そういうのは根本にあるのは確かですね、うんうん、なんでその 何かになんなきゃいけないんだろうっていう葛藤はずっとあるし、
うん、
その反面普通でいなきゃってこう はみ出したらいけないじゃないけど、うん、今普通の人に見えてもそう私みたいなちょっとなんか変なので大丈夫ですとか気にしてみた
いとか、普通じゃないといけないっていう普通じゃない考えですね、
うん、そうそう、あでもそうですね、普通じゃないといけない、うん、私普通に見えるようにしたいなとか、うんうん、そうだから、うん、あのこうしたいなと思ってもあっていうか多分それは一般的に見たらちょっとおかしいから、うん、こう普通に見えるようにしようかみたいな感じにしたりとかっていうこともすごく普段からあるなとは、
まあ、そこになんか無意識的にも比較とかなんか期待に応えなきゃとか、なんかそういうのがあると普通になれないですよね、
うんうんうん、
だって何も意識しない状態が普通ってことですから、
うんうんうん、
普通でなきゃっていうのはもう既に普通ではないという、
あ、うん、そうか、そうですね、
自意識が働く時点で、
そうですよね、やっぱなんかほら変なものが見えたりとかが昔からちょっとあった時とかも、まあうちの母親はそういうのがすごくダメなんだよね、あのダメに苦手というか、多分うちの母親自身のトラウマの部分なんだよね、母親の親がちょっと霊媒っぽかったっていうことがあって、
おばあさんですね。
そうですね。まあ、私たちは会ったことはないんですけど、
う
ん、
あもう亡くなって
た。もう、うん、あの母が若い時に亡くなったんですけど、うん、相当そういう
怖い思いを
金がかりになってこう狐つきじゃないけどね、うん、そういうトランス状態になってるのとかを見たりしてて、うちの母親はすごいそれを怖い、嫌だと、で。あげくお前にはその素質があるから教える、いくつになったら教えるみたいなことを言われたり、
ただその母がね、
母がそのおばあさん18になったら教えるみたいなことを言われて恐怖を持ってたら、ちょうどその年に母は亡くなった、お母さんが亡くなって、あまあ安心したのか何かわからないですけど、とにかくそういう怖い嫌だっていう思いをすごい強く持ってた人なので、まあ、そういうのもあって、その新興宗教 の方に、まあ、霊を認めない宗教なので、
ああそうですか、
あ
そう
なんですね、もう物質なんていうの、
多分それが救いだったのかなっていうのは今なんとなく思うんだけど、そういうのもある中で私はそういうのが見えてしまったって言った時に、なんか化け物みたいって言われたことがあって、化け物みたいな 目をしてるって言われたことがあって、まあその時私はそんなに気にしてなかったんですけど、あ普通じゃないっていうので、なんか普通にしなきゃみたいなのもちょっとあったかなとは、
うん、
思うんですけど、
うん、
じゃあ普通に見えてるものって何なんだろうとか、
うんうん、
これを比べられないじゃんとか、うん、どうすり合わせるんだろうとかいう自分の中の迷いもあったけど、
うん
うん、なんだろうな、そういうのもあるのかな、
あ
普通にでいればいいのに、
うん、
なんかそれができない、
うん、
っていうのがあるのかもしれない、
うん、なるほど、何かになろうとする必要はない、自分であればよいと、
うん
うん、私もだからね、多分世間的には変わってる人間ですけども、私もねでもそれが自分にとっては普通、
うん、
理解されないだけで、
うん、
自分にとってはそれは普通だから まあ、かといってね、じゃあ、人差しますか、盗みますかって言うんですけど、そうじゃなければ、ね、もうそれを受け入れるしかないっていう自分の。そのね、その、繊細な感覚とか、まあ、それも含めて、ね、感じやすいわけじゃないですか、やっぱり。
あなたにとっての普通が、あなたにとっての普通。
それは別に全然、なんていうかな、ダメとか言うわけじゃないし、人を傷つけないのであれば。だからテーマとしては、普通とは何かっていう、この素朴な感じ。
そうですね。
単に花を摘み取ってるだけの、この幸せな感じね。たまに住むとかじゃなくてね。芸能人だとかじゃなくて。じゃあまあ1枚だけでしたけども、じゃあ3枚いきましょう。ヒント。ヒント。この普通というのを、まあ、なんていうかな。普通というものを、しっかり味わうためのヒント。カード。はい、ありがとうございます。もうね、だからタロット面白いんですよ。比較。ヒントですね。樫の木、オークは竹になりたいと。竹はお前がいいなって強くてって。実際オークの木って西洋では非常に頑丈な。だから多くのね、家具とありますよね。
そうですね。
お前はいいなって。強くてそんなにいいなって、うん。いやいや、あなたは本当に中空っぽじゃんと。本当にこだわりがなく、とらわれがない。ね。まっすぐ伸びようと。空っぽでね。何も持っていないと。羨ましいって。お互いが比較している。ね、さっき言いましたね。普通じゃないといけないという比較がありますよね。でまさに声が出る。しかも自分で弾くという。
ああ、もう何とも言えないですよね。風の字も出ないですよね。自分で弾いちゃったら。
だから比較。っていうのはさっきね、難しいのは、この物質世界っていうのは、やっぱり比較の世界なんですよ。右があって左があって、男がいて女がいて、光があって影があって、全部、相対的な世界。だから、比較する、される。婚活しても、年収とか、健康とか、親がいる、いないとか、兄弟いるかいないかとか、年収とか、比較される。けど、それをしている限り、安定はしないですね。だから、ヒントは、自分は別に犯罪者でなければ、自分でいい。特に比較する癖がやっぱ強いので、これが出るわけです。ご自身の癖を理解しよう。で、こういうことを言葉で聞いただけで、じゃあもう比較やめますってやっぱなれないなと思うから、これを自分で弾いたということで、自分のついつい比較してしまう癖にいかに気づけるか。気づいたときは消えて、
消えていく姿ですね。
気づけなければ消えて。だから祈りっていうのは単に祈るだけじゃないですね。自分の心を見ると。それもまた祈りのプロセスの一つ。消えていく姿でと言ってるのはそれに自覚できないから消えていくわけです。だからその、やっぱり癖がある。普通じゃないといけないっていう。なんか知らんけど世間っていうよくわかんないのがあって。
そうですね。
もやっとしたよくわかんない曖昧なものがあって、でそれに自分を照らして、私普通から大丈夫かって、なんか知らんけど、モニタリングしてみたい。
そうです。それはね、わかりますね。確かにそういう癖がある。
そう。じゃあ、そうやって、まあこれ課題でした、これヒントでした、じゃあその結果ですね、これ3枚引きなんですけども、3枚引きの基本はですね、問題の、原因本質、そしてヒント、そして結果っていう、これが3枚引き の、 基本的なやり方なんですね。はい、じゃああと1枚引いてもらいましょう。はい、多いですね。なるほど。 これは消耗という感じです。消耗。消耗というのは、うん、この機械、
うんうん、
機械を自分で動かしてるわけですね。うんうん、で、機械を動かしてるつもりが歯車になっちゃって、機械の、これが例えば社会、社会とか。
もう聞きたくないぐらいです。もう聞きたくないぐらいです。
あれ
あーって。
これが社会のルールだったり、人間はこうしなきゃいけないルールだったり、例えばさっき、まあお母様の話なんだけども、うん、お母様からあなたこうするべきよっていう、ある種の支配だったりとか、その歯車になって、非常に疲れた顔をして、
うんうんうん、
それでもそこから抜け出せなくて、うん、本当は抜け出せるんだけども、うん、抜け出せなくて、
うん、
消耗している、
うんうんうん。
けど、その背後には実はこれは太陽なんですけども、
うんうん、
実はその背景には太陽があって、うん、本来これを取っ払ったところに自分の、まあ、天命ですね、
うん
うん、太陽という、が本当はあるんだけど、この歯車の中に組み込まれてしまっているというのはこれが消耗ですね。
なるほど、自分で入り込んでる状態
ですね。入り込んでる状態。だからこれはどういうことかというと、この場合はちょっとまあね、あのパッと見たいけどちょっと嫌な感じがするかもしれないけども、つまりこの比較の罠って言います。それは罠です。比較の罠から本当に強く意識して気づいて消えていく姿にしていかないと。消耗ですよと。
はい、すごいわかりますよね。消耗してるのも自分でわかってるので、ああ、面白い。
で、内観タロットって言いましたね。
はい、
そう。私がいろいろ、私はカードの解説をしたわけです、
うん。
どう思いますかって言ったら、うん、もう私以上に自分自身のことなんで、わかりますという言葉が必ず出るわけです。占い師側がどうのこうの公爵を垂れる、こうするべきよとかじゃなくて、自分自身で考える。
うんうん、ああ、面白い。やっぱりそうか。
これが内観としての善、
うんうん。
自分を見るんですね。
うんうんうん、
お告げをもらう場所です。
うん、
まあ、死では自分で自分にお告げを下すということですね。うん、
ああ、面白いですね。そっか、
うん、
そっか。そう、タロット、普通のタロットとかだと、お告げ状態だから、
そうそうそう、
やっぱ依存にもつながるじゃないですか。これだと、そうか、は
い、
そんなに、そういう、あれはないですね、依存の要素が。うん、
だから、まあ、このカードだけ言うと、うん、やっぱ消耗って嫌ですよね、と。
うん。
うん、だから、そのためには、やっぱ、こっちね、
うんうんうん
うん。この比較というマナー、
うん
う
ん、
ついつい、これ癖なんで、
うんうん、
やっぱり、ついつい、ふっと気づいたら外す。
うんうん、
気づいたらもう祈りの中に入れる。で、消えていくそ
う
ですね。で、消えていった先には、すげえ幸せとか、すげえ不幸とかじゃなくて、そのままのあなたでよかったという
。
うん。あ、悟りの場所はここだったんだという。うん。どっか光の世界とかじゃなくて、あ、今ある、何気ない日常こそが、悟りの先の世界なんだという。うん。という。
面白いですね。これはやっぱカードと、これをカードがな、どういうカードかっていうのはもう。
うん、もちろん。で、大切なのは、カードの頭は、うん、カードの意味を理解するのはもちろん、
うん、
この組み合わせだとどういうふ
う
に、
うん、
まあ、解釈するか、
うんうんうん。
あるいはどんなふうな物語が浮かんでくるかっていうのは、これは訓練ですね。うんうんうん、
ああ、なるほど。
はい、これが今3枚ですけど、実際と5枚とか6枚とか10枚になるわけです。で、その、例えば10枚引きの場合は、その10枚の物語。
うんうんうんうん、
だから私が講座で言うのは、
うん、
その人の短編小説が思い浮かべるから、
うんうんうんうん、
この10枚から、
うん。
短編小説のストーリーテラーになるかどうか。これはもう訓練ですけど、うん、今3枚なんで、まだシンプルですけど。うん、で、さらに、ちょっとまあ、スピーチャーなので、うん、ここからじゃあ、守護霊メッセージ行きましょうかって1枚出しております。うん、
ああ、守護霊メッセージ。
じゃあ行きますか。じゃあ。
守護霊メッセージ。
はい。霊的メッセージ、守護霊から1枚。
これで。
これで。
はい。
これですね。
はい。
はい、ああ。アウトサイダーという。
うん。
うん、これちょっと解説がありますね。これは、子供が、
うん、
この檻の向こう側のこの虹の世界、綺麗な世界に行きたい、けど鍵がかかってるから行けないんだと。で、子供はこのサスペンダーの肩がね、取れてますね、一つね、ちょっとだらしない服の着方になってますね、ちゃんとピシッとしなくてね、裸足だしね、で、あっち行きたいのになって、行けないよなって、なんかここに制限があるわけですよ、ああ、向こう行きたいんだけど鍵かかってんなって。ところが、これ見てる。
鍵はかかってない。
かかってない。なんか、なんかね、わかんなくはない。すごい嫌だ。ああ、なんかもうこれ出てきた時になんとなくね、わかったんだ。
鍵かかってないんですよ。実は開いてるんですよ。けど、かかってない鍵って。いや、本当は鍵、開いてるの分かってる。じゃないかなって。
分かってる。分かってるか。分かってるか。
けどな、鍵開いて、鍵開いてないかなって言って。本当は開いてるけど。
そっか、だから、ま、甘やかしてくれないのかって、ちょっと思うよね。だから、あんまり読んでもあれだよと思って。
これアウトサイダーだね。外に、アウトサイドにいるっていうね。でも本当はあんたはインサイダー。インサイドに入るんですよ、中にね。
自分の意思で入ってないようなもんだな。
何かしらのそこに、ちょっとした制限がある。もう、逆から言えば、もう、入れる。完全に鍵かかってるわけじゃないんで、入れるんですよ。なんか、あと一歩。何かがあれば、それがちょっとした勇気かもしれない。第一歩踏み出す。で、霊的メッセージを言ったので、あなたにとっての第一歩は何かという。例えば。何が第一歩だ？例えば職場だったら、なんか、声をかけることかもしれない、とかに。わかんないですけど、それは。何か一つ、できる一歩。
やっぱ、これですかね。これ、これについて、この、これに気づいて、この癖をなくす、まずなんでこの癖があるかを考えたいけど、まずやっぱこれについてちょっと、
で今ですね、まあちょっと完成気味になっちゃってますけども、なんか今、お母様に対する、なんかなんて苛立ち、怒り、それってどうですか？
本当に私はないです。ない。あんまり、その、なんて、接点がないって言ったらちょっと冷たいけど、あんまりその、私は母に対するこだわりはないかな。
あるいは怒りじゃなくてもなんか残念な感じとか。なんかあんまり関わりたくないっていうか、
まあちょっと宗教の方がめんどくさいっていう気持ちはあるんですけど、
今も現役ですか？
今その現役なので、そういうめんどくささはあるんですけど、私的にはとやかくはないのかなっていう感じはしてますね。
その何でしたっけ、なんか何みたいって言われてましたっけ？
化け物みたいな。
化け物か。
キツネツキみたいな目してって言われた
の。キツネツキみたいな目して。キツネツキみたいな言われた。
もうそれはもういいんですか、今だっては
。全然。
気にしない。
全然気にしては。なんていうんだろう、やっぱ母親的にも怖かったんだなと思ったら、ごめんねっていう気持ちの方が、今は、
ね、そうですね。自分自身のね、親との。
そう。
ありますよね、背景ね。
トラウマだったのに、ごめんね、思い出させて、ぐらいの感覚なので、今はそれも、ないですね。比較的それも結構もっと若い時点で、亡くなってたので。そう考えてみると、そういう、何かあるかって探すとなると、こういう風にないことが本当は不自然なのかなっていう気もしないでもない。
ないことが不自
然。こう何もないって、そういう。
怒りとか。
何もないことの方が、一般的に、こういうのですよね。一般的に見ると不自然なのかなっていう気は少しするんですけど、 多分もう、多分あったと思うんですけど、うん、やっぱりこ、まあ、亡くなって、やっぱ消えたんだなっていうのが改めて思うところですかね。
うん、
消えていく姿の、すごい、何効き目かなって思うところで、うん、そういったものがもうだいぶ昔から、そう、うん、思い返しても引っかからないくらいまでなくなってきてるっていうのがありますね。
うんうん、だとすれば、その、もっと根底で引っかかってる声、
うん
うん、そこはね、
うん、
そこにやっぱり、あ、今比較してるなとかね、
うん。そうそうそう、うん、やっぱ比較する。普通に。
うん、何か怒りとかはなくても、うん、なんかそこにね、こう、怒りはないんだけど、うん、なんか残ってないかね。
そうですね。自分が普通に見えないんじゃないかっていう心配があるのかもしれないですね、うん、どっかに。確かにありますね。うん、
怒りほど、その、顕著じゃないけども、消えては、消えていってはいいけど、まだ残っている
。なくなってないですね。
うんうん、
なんだろう。
酔いみたいなのはね。
うん
うん
うん、
今すごい悩んでるんじゃないのに、お母さんの話が出てきたから、私的にはそれが出るんだとか思ったけどね。
うん。うん。あ、ちょっと、その、自分が普通じゃないか普通かをすごい気にするようになったのが、そういうことなのかなってちょっと思っただけなんだよね。
うん。
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 やっぱり、あの、お母様怒りって言われるし、関係性がやっぱりなんかちょっとなんていうかな、まだ、
うん、
怒りっていうほどじゃないけども、
うん、
やっぱ気にするっていう。
うん。そうか。
うん。なんかこれ子供ですしね、なんか。
うん、あ、そうですね。
それもあったんですよ。うん、子供だからね。
うん。
まあ、特段怒りがないんであれば、うん、あとはもう気づいたときに、
うん、
うん、それは、幻想だと、
うんうん。
別になんか世間みたいな、うん、モニターでなんかチェックされてるわけでもないしね、
うんうんうん。
自分は自分でいいと。
うん
うんうん、まあ、この辺をですね、いろいろ考えるっていうのが、この全タロットの面白い。うん、私はただね、解説しただけですから。
相手が考えるんですね。そうか。そうそう
で、相手がいろいろおっしゃったら、うん、あ、その今おっしゃることであれば、こういった物語ですね、
うんうん
うん。っていうので、あの、なんていうかな。全タロットのこのカードに当てて、解釈をしていると。いう、うん、
あ、面白いかもしれない。
うん、一緒に脚本を書くんですね。話し合いながら、
うんうんうん。
一緒に作っていくっていうストーリーを、うん。このカードだけでどんなストーリーが展開できるかっていう。
うんうん、
まあ、ポイントは、まあ、やっぱりこれかな。ね、うん、さっき比較でね、モザイクでこれポンって出したんで。
うん。
面白いですよね、うん。自分で出しちゃうんで。
うん。ね、そうですね。
そうそうそう。
もう出していたたたたっていう。
だから答えは自分の中にあると、うん、まあ、よく心理学で言われる通りですね。
うん、ありがとうございます。
はい。
ああ、そうか。
はい。まあ、こういったのをやるのが全タロットですね。
ちょっと、そういうのも。こうカウンセリングじゃないですけどね、うんうん、そういうのに混ぜていってると、ちょっと面白いのかな、やっぱり。
うん。ちょっと写真
撮ってみますか。自分で弾いてるから、なんかあれだもんね、うん、やらされたわけでもないしな。
そう、やらされたわけ
で
もない。はい。まあ、もしよければ。
面白いです。
はい、全体ではオンラインでもいいので。
はい。
面白いです。
面白い。
あの、大好きなんで。いろんなタロットやりましたけどね。これが一番好きですね。
あ、そうなんですか。
はい、個人的には。
オラクルカードとか
も、ね。オラクルカードもやりましたね。いろいろ。エンジェルカードもね。日本の神様カードがね。いろいろやりましたけど、ね、まあまあもう、もうこれ一本ですね。最後
は。はい。ここまでお聞きいただき、あるいはご覧いただき、ありがとうございました。前にも言いましたけどね、この全タロット、相談者さんに考えていただくもので、あんまりこちらからいろいろアドバイスをするものではない、まあ、コンサルティング的にやるものではないということですね。霊感ではなくて内感というふうに、まあ、いつも言っていますけども、内なる気づきですね、ご自身で深めていただくと、そのサポートとしてのツールですので、従来のタロットとはちょっと違うですね、世界観が、考え方が、方向性が 違うといったこと。で、まあ私自身の価値観にすごい合うのでですね、今は禅たらと一本でやっているといったところです。冒頭でも言いましたけども、今、禅たらと講座、体験会をやっていますので、ご興味ありましたら、私のホームページ、マジスピか、概要欄、どちらかご覧いただければと思います。はい。では、またちょっと折に触れてですね、こういった鑑定講座、実は受講生さんからもですね、時々出してほしいというリクエストもいただいていますので、まあ、そういうチャンスをね、常に伺いながら、機会があればまた出していきたいと思います。では、今回は以上です。ありがとうございます。